時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、
はい、
もうすぐ6月も終わりますが暑くなってきましたね。
本当ですね。
これから本格的な夏を迎えるにあたってやはり気をつけなければならないのは熱中症ですよね。
そうですね。体が暑さに慣れるまでは日数がかかりますので、急に暑くなった日は注意が必要です。
はい。
熱中症を予防するには、水分と塩分のこまめな補給と、エアコンや扇風機を上手に利用し、涼しく過ごすことなどが大切になりますよね。
そうですよね。
はい。
熱中症の予防には、エアコンなどを上手に使うことが大切ですが、電気量も上がるし、節電のため使用をためらう人も多いのではないでしょうか。
そうですね。節電は大切ですけども、近年は35度以上の猛暑日も増えていますので、
はい、
きちんとした熱中症対策を取らないと大変危険です。
はい。節電しながらエアコンなどを上手に使用するにはどのようにすれば良いのでしょうか。
はい。例えばクールシェアという考え方がありますね。
はい。
クールシェアというのは、一人当たりのエアコンの使い方を見直して、涼しさを分かち合うという考え方です。
はい。
まあ、例えば、家の中では複数のエアコン使用をやめて、なるべく一つの部屋に集まる工夫をする。
はい。
また、市役所、地区市民センター、図書館など、人が集まる場所で涼しさをシェアするということですね。
はい。
まあ、節電もにもなりますし、熱中症の予防もできるということになります。
はい。
また、啓発イベントを行いますが、
はい、
街中クールシェアコンサートを7月20日土曜日、8月24日土曜日、2日間開催いたします。
はい、
時間は午後1時30分から午後4時まで。宇都宮共和大学宇都宮シティキャンパスで開催をいたします。
はい、ありがとうございます。はい、我が家ではくつろぐ時間はほとんど一つの部屋で過ごしています。これもクールシェアですね。
そうですね。
はい、人が集まる場所で涼しさをシェアするクールシェアの考え方は用も足せて節電対策も熱中症対策もできて一石三鳥になりますね。
そうですね。はい。はい、まあその他、市民の皆様が外出時に熱中症などで体調不良になった場合に備えまして、市有施設87施設を熱中症避難所にしています。
はい、
また、民間施設の約1700施設に熱中症避難所協力点として協力をお願いしています。
はい。
まあ、実施期間なんですが、例年より暑いので1ヶ月前倒しで始まりました。
はい。
6月1日から9月30日までであります。
はい。
涼しい場所の提供、また、水分の補給、まあ、民間施設の方には可能な範囲でお願いをしています。
はい。
まあ、その熱中症の避難場所は先ほど申し上げたように、市有施設が87施設。
はい。
また、熱中症避難所、協力店が民間施設で約1700施設となります。まあ、宇都宮商店街連盟の方々にもご協力いただくとともに、コンビニエンスストアなどもご協力をいただいています。
はい。
まあ、それぞれ避難所や協力店であることを示す表示を掲出していますので、
はい、
節電しながら暑い夏を乗り切るために、ぜひ避難所をご利用ください。
はい。家以外でも熱中症対策ができて、節電できるのであれば、お出かけも楽しくなりそうですね。
はい、
でも、お出かけしやすくなるためには、移動のしやすさも大切ですね。
その通りですね。
はい。
宇都宮市では、市民の皆さんが移動しやすくなるよう、LRT やバスなどの公共交通を組み合わせた交通ネットワークの構築による、ネットワーク型コンパクトシティの形成を目指しています。
はい。
まあ、特にこれから高齢者の方は、車の運転ができなくなる、不安になるという方が増えてきますよね。
はい。
そういう方も自力で、自分の意思で宇都宮の中を移動ができる、うん、スーパーや買い物、病院に行くことができるという、
はい、
まあ、そういう街を目指していきます。これが宇都宮のネットワーク型コンパクトシティでありますけども、今回国土交通省のスマートシティモデル事業に選定されました。
はい。スマートシティモデル事業とは、どのような内容なのでしょうか。
はい。スマートシティモデル事業は、都市や地域が抱える課題に対して、ICT などの新技術を活用しながら、街づくりの計画や管理運営を行っていく 持続可能な都市や地域を作るという事業です、はい。まあ、全国で15事業体が選定されました。北関東では宇都宮市と茨城県のみとなっています。
はい、なんだかすごそうですが、具体的に宇都宮市ではどのような取り組みを行うのでしょうか、教えてください。
はい、本当にすごい都市なんですよ。
はい、
まず大谷地域の観光振興といたしまして、はい、将来的に自動運転のグリーンスローモビリティの導入を検討します。まあ、まず今年の8月に大谷地域で15人乗り車両で自動運転を予定しております。
はい、
まあ、先進技術を使った交通人の流れのデータ集積や分析も行っていこうというものでございます。
はい、
またスマートモビリティサービスといたしまして、大谷地域を目的地とする観光型マースの導入を図ります。うん、このマースというのは、はい、例えば、今いるところから大谷までどうやったらいいのか、まあ、これをアプリなどで一括してその移動手段を検索、予約、決済できるシステムなんですね。どうやってバスに乗り換えるのか、どこでバスを降りるのか、はい、そこから何に乗り換えていくのか、そのためには時間、時刻はどのようになっているのか、またその予約をしたり、また決済をができる、まあ、そういうシステムの導入を検討しているんですね。
はい、
そしてもう一つがエネルギーなんですが、スマートエネルギーマネジメント。まあ、将来的に再生可能エネルギーの地産地消を実現するということです。
はい、
まあ、具体的に言いますと、宇都宮には茂原にゴミ焼却施設があります。ここでゴミを焼却してるんですけども、その時に大量の熱が発生するんですね。はい、これを電気に変えたり、また水再生センター、これは下水の処理をしているところですけども、下水の処理をすると汚泥が出ますね。その汚泥からメタンガスが発生するんですが、そのメタンガスからガスを活用して、エネルギー、電気に変えていく。まあ、そのようにした再生エネルギー、この電気を LRT の運行や、また公共施設等に供給してきます。つまり宇都宮で出たエネルギーは宇都宮の中で消費をするという地産地消なんですね。
はい、
そして、広い分野で収集したビッグデータというのがどんどんこれから溜まっていきます。これを将来的にはネットワーク型コンパクトシティの形成に役立てていくとともに、民間の皆さんにもこのデータをどんどん活用してもらいたいと思ってるんですね。それによって宇都宮のデータが有効に官民挙げて活用できて、これからも持続発展可能な宇都宮づくりに役に立つということになります。
わあ、すごいです。はい、もう内容を聞いていて本当にすごいと思いますけれども、すごいぞ宇都宮と個人的には私思ってしまいます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それではここからは LRT 一問一答コーナーです。さて、宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。LRT が走る予定の道路を普段から車で通っていますが、一緒に走ることを考えると、少し不安ですということですが、市長お願いいたします。
はい、 LRT 車両は車やバスと同じ道路を走りますが、時速40キロ以下で安全走行いたします。
はい、
従来の信号機に LRT 専用の黄色の矢印信号を追加いたします。まあ、鉄道とは違いまして信号によって運行いたしますので、他の車やバスの通行を妨げることはありません。
はい、
ドライバーの皆様方にはこれまで通り自動車の信号表示に従って通行すれば問題はありませんので安心してください。
はい、
また LRT 専用の軌道、レールですね。
はい、
レール、これは車やバスは走行できません。うん、しかし交差点での右折、左折や横断は可能であります。まあ、これまで通り交差点を通過することができます。
はい、
まあ、LRT が街を走り出しても車の運転が大きく変わることはありません。安心してください。
はい、
またその内容を分かりやすく説明したチラシを作成いたします。そしてベルモールのオープンスケアでは VR 映像が見られるんですね。
うん、
バーチャルリアリティ映像で、これはゴーグルを着用してドライバーの目線で隣を走る LRT を体感することができます。
はい、
ぜひ皆さん一度経験していただければと思います。
はい、
最後に工事の情報についてお知らせしたいと思います。
はい、
LRT 工事の着実な進行を図っていますが、清原学園通りにおきまして LRT 整備のための道路改良工事が開始されました。期間中は一部車線規制も行いますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今説明をいただいて、車と LRT が同じ道路を走っているということが目に浮かびます。そして またワクワクしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なお、LRT の詳しい情報は、ベルモール1階フードコート北側に開設している、交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また、LRT 事業に関する特設ホームページ、youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続き、ラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。